経験。日は主からです。主はこの日を地上に投じます。この日は福音でもあります。それによって私たちは奉仕し、迫害に耐え、さらには自分の命を犠牲にすることさえできるようになります。個人的な面で、日は絶対に私たちの献身にかかっています。私たちが祭壇の上で下げる献身の量は、火の強さを決定します。もし献身が かけているなら、火はやってきません。ですから、私たちは献身において何も保留することはできません。新約の奉仕のための活力と原動力は、人に、すなわちガリラヤの漁師たちに起源があったのではありません。新約の奉仕のための活力と原動力は、天の火からやってきました。ガリラヤの漁師たちの上に下った火が、彼らの内側の活力と原動力になりました。ペンテコステの日の後、彼らは神のために語り、福音を述べ伝え、罪人たちを救い、諸教会を設立しました。弟子たちは、彼らの働きの力の源ではありませんでした。その力の源は天でした。すなわち、力は天から下った、火から来ました。結婚生活編。ビジネスパーソンは転職することができ、学生は学部や大学を途中で変えることができます。しかし、キリストと教会の結合を示す結婚は例外。例外とは死別、不貧困、信仰から完全に離れ去ることを除き、その結合を解くことはできません。結婚生活には天からの火によって燃え続ける霊がなければなりません。この霊は力と愛と冷静な思いの霊です。配偶者には様々な欠点、弱さ、悪い生活習慣などがあります。このことはあなたも同じです。あなたは配偶者のこれらの欠点にもかかわらず、彼または彼女を受け入れ、愛し続け、結婚の結合を保持し続けなければなりません。このことは燃える霊に依存しており、そして燃える霊はあなたの献身に依存しています。献身が弱いと霊が冷たくなり、霊が冷たいと愛は継続できません。したがって、あなたは献身を更新し、霊を燃やし、最後まで夫婦の愛を維持することで、キリストと教会の証を担ってください。2、言火とは、自己の命が神の働きに干渉することを意味します。働きは神のものですが、自己の命はこの働きが遂行される方法を主張しようとする、します。言火を下げることは、神への奉仕において、自己の方法や知恵を用いて、自己の提案を主張することです。言火は、私たちの奉仕という行為において、神の承認を得られず、私たちを神の御前で死なせます。アロンの子たち、ナビブとアビブは、それぞれ自分の香炉を取って、火をそれに入れ、甲をその上に持って、言火をエホバの御前に下げた。それは、エホバが彼らに命じておられなかったことである。これは、神に捧げられた人の天然の熱心、天然の愛情、天然の強さ、天然の能力を表彰します。ナダブとアビブが裁かれたのは、彼らが神のためでないことを行ったからではありませんでした。彼らが裁かれたのは、天然の命に従って行動したからです。彼らは神のためにことを行いましたが、それを天然の方法で行いました。私たちは、天然であることから、霊的であることへ、十字架の道を取ることによって前進します。天然の命の中で、私たちであるものは何であれ、十字架につけられるべきです。天然の人は、キリストと共に、すでに十字架につけられました。今や、私たちは、 クリスチャン生活と歩みの中で自分の天然の人が十字架につけられており、放棄されなければならないという態度を保持する必要があります。奉仕編。紹介の奉仕において、あなたの天然の能力や死を警戒しなければ役に立ちません。十字架を経過したあなたの能力は、復活の中で引き上げられ、強められ、紹介建造のために役に立つようになります。ナダブとアビフは天然の熱心さ、天然の才能に頼って言葉を捧げたので、彼らは滅びてしまいました。天然の能力に頼る人は、神と兄弟姉妹と交わらず、神に信頼しないので、その結果は高ぶりであり、高ぶりの結果は分裂と破壊です。あなたは紹介生活に自分の意見、天然の愛情を持ち込むことを恐れなければなりません。第一ペテロ5章5節。同じように若者たちよ、年長者たちに服従しなさい。またあなた方は皆、互いに謙遜の帯を締めなさい。なぜなら、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですから、神の力ある御手のもとにへりくだらされなさい。それは時至って、彼があなた方を高く上げてくださるためです。3. クリスチャン生活は、その霊によって霊感を受け、かき立てられる生活です。一日を通じて、私たちはその霊が私たちに霊感を与え、かき立て、私たちの内側で行動し、活動しているのでなければなりません。ですから、その霊を消すのではなく、私たちの内側にある炎を燃え立たせる必要があります。消すという言葉は火を暗示しています。その霊は私たちの内側で燃えています。私たちはこの火を消すべきではなく、それを炎へと燃え立たせるべきです。第二テモテ1章6節。こういうわけで、私があなたに思い起こさせたいのは、私の安守を通して与えられているあなたのうちにある神の賜物を再び燃え立たせることです。というのは、神が私たちに賜ったのは、臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊であるからです。ビジネスライフ編、第2テモテ1章6節で、神の賜物を再び燃え立たせる、to fan into flame the gift of God と言っています。これは、焚き木や炭を燃やすときに内輪で青い風を送ることで燃え立たせるようにすることであると言っています。あなたは神の賜物、力と愛と冷静な思いの霊を燃え立たせるために、あなたの霊を仰ぎ、炎へと燃え立たせる必要があります。ビジネスの様々な困難な状況において、あなたは短期を起こしたり、落胆したり、つぶやいたりせず、絶えず神の賜物を炎へと燃え立たせるべきです。落胆したままでいると、あなたの霊は消えてしまいます。ビジネスライフにおいて、霊が消えないように気をつけるだけでなく、兄弟姉妹と共に祈ったり、交わったりすることで、あなたの霊を炎へと燃え立たせることを学んでください。